令和5年、秋季例祭午後の部のご祭典を無事にお仕えさせていただきました。ありがとうございました。今日はね、お日様も少し陰っていて、涼しいかなと思っていたんです。午前の部の祭典はですね、比較的涼しかったんですけど、今なんかうっすらと汗をかくぐらいにですね、ちょっと暑いぐらいですね、なんか皆様の思いと、そして目には見えないですけど、御霊様方のこの熱というかね、そういうものを感じますね。そんなに暑いはずじゃないんだ。皆さんどうですかね。ちょっと私はこんな格好してるからなんでしょうけど、なんか午前よりもさらにまたですね、ひときわこう熱気漂うというか、それにこう影響を受けてですね、なんか最近私もそんなに汗をかかなくなってきつつはあるんですけれども、なんかもう祭り終わったらですね、もう汗だくになってるような今状態で、ああ、これはもう本当にね、皆様もそうだし、御霊様方もですね、多くの御霊様方が、今日のね、ご例祭ね、お引き寄せいただかれているんだなという、教祖140年のですね、節をいただいてですね、そんなものを、気配を感じながら、今日の例祭、仕えさせていただきました。皆さん今日お越しになるときですね、教会の、そこがもうガラッと変わっているのに驚かれたのではないでしょうか。神在教会の、まあ、トレードマークとも言ってもいい、桜並木がですね、今月からですね、葛飾区の道路整備事業の計画によってですね、来月の3月までの期間にかけて、改修する工事が今月、この御霊月から始まりました。この成り行きを受けて、神様にそのことを、工事のですね、安全と、このことを通してかけられている神様の思いというのがあるのならば、いただかせてくださいというようなことを、月初めにお願いさせていただいておりましたら、私の中に、響いてくるのはですね、この改修工事は、ただの道路の改修工事じゃないんだと。道路って言ってもですね、教会の前の道路だよと。すなわち参拝道ということですね。お道筋ということです。それが改修されるんだよ。しかも、神在教会は来年の春にですね、布教30年の記念大祭を迎えます。その記念大祭に合わせるかのような期間でですね、教会前のお道筋が改修されることっていうのはどういうことなんですかっていうのが響いてきて、それを思ったときに私は、これはですね、道路の改修とともに、私たち神在教会、そして信奉者一人一人にですね、お道修繕という願いがかけられているなということをいただいたんですね。お道修繕というと大げさですけれどもね、今、根高教会ですね、本当に、根高教だけじゃなくて宗教界全体が衰退をしていっているんですけれども、なぜかというとですね、時代の流れも言う人もいますけど、私は、教祖様がの大切にされたもの、残されたもの、金光様が大事にされているものというものが、本当に大事に十分されてきていないからではないかと。いや、それどころかですね、本当に、信心以前に、人間的な常識もこう、わきまえられてないような、教会もあったりするのを見たり聞いたりするわけですね。いよいよですね、本当に金光様であり、教祖様が大事にされたもの、せめて私たち小さいですけど、神在教会にご支援をいただいている一人一人だけでは、本当にもう、ね、砂の真砂のような存在だけれども、一人一人が教祖様の神事の大事なところ、金光様が大切にされているところを、それぞれの家業の輪でですね、取り組んでいってくれ、表していってくれという願いがかけられている。で、それが皆さんの小さなものが集まったときに、お道修繕につながっていくんだよというようなものを感じたんですね。この道路の改修工事という成り行きを通して。そして、この御霊月の1日の朝のご立会といただいたのが、御神訓をいただかせていただきました。御神訓です。懐妊のとき、腹帯をするように、心に誠の帯を背負う。懐妊のとき、腹帯をするより、心に誠の帯をせよと。私、このご理解をいただかせていただいたことと、今月から教会前の道路が改修工事が始まったという成り行きをいただいたときにですね、私たち一人一人の信心の上にもですね、 ここから来年の、記念祭といういわば例えるなら出産の時に向けてね、お互いが解任期間に入ったんだなと。何を解任しているのかというと、お道修繕につながるための新人を生み出していくための解任期間に今月から来年の記念祭にかけて入ったんだなということを感じたんですね。老若男女関係なくです。女性だけじゃなくて老いも若きも男性も新人の、しかもお道修繕につながっていくための新人の解任期間に入ったんだというものを感じました。その解任の時、腹帯をするより心に誠の帯をせよというのを今月の1日の朝のご理解でいただいた時にです。だから今月だけじゃなくて、この教えはここから記念祭に向けての教えとしていただいていってくれないかというものを感じるんですね。教祖様は解任についてではですね、本当にそのいわばお腹の子供を宿している時の母親の心根がそのまま良きにつけ悪しきにつけ子供に反映していくよと、ね、本当に解任の戸月の間の心がけが良い心がけだったら良い子が生まれて、その後も良い成長していく。だからとりわけ解任のしている時はね、その母親の心根をね、大事にしなさい、清くしなさいというような、ね、伝えが残っ、あちこちに解任に関してはそういうご理解をされています。お互い一人一人もここからですね、来年の記念祭に解任期間に入ったと思っていただけないでしょうか。私はもう年取ってるから老い先短いから関係ないです。先ほども言った老若男女関係ないです。ね、今日の霊前廃止でもですね、先の世までも持っているから子孫までも残るものは神徳だと。神徳だけはですね、この世にも残しておけ、あちらの世にも持っていけるというふうに教祖様が説かれてますよね。物とかお金とか地位とか名声はあの世には持っていけないけれども、神徳は残してもおけるし持ってもいけれると。ご神徳は、でもご神徳をいただくためには何が必要かって言ったら、信心してないとですね。神信心してこそいただけるんですね、ご神徳というのは。だから、それを裏を返せば、信心もあちらの世に持っていけるということだと思うんですね。たとえ途中の段階であっても、で、そこでお国替えをしたとしても、リセットされるわけじゃない。そのまま、その段階の信心をあの世まで持っていけるということですね。私、神有教会で来させていただいて、いろんな方のお国替えに接したり、ご葬儀を使いさせていただいたり、そしてその後のですね、御霊祭りとか年祭とか、何回も使いさせていただく中で確信するんですね。もう、これ死んだから、信心だけは、終わるというわけじゃなくて、絶対あちらの世にもつながっていくものだと。だからどんだけ年を取っても最後の最後までですね、信心であらしていただくことがそのままあちらにもつながっていくということを思うわけですね。どうぞそういう心づもりを持ってですね、今月この御霊月、そして来年の30年祭に向かわせていただきたい。お道修繕につながるための新しい信心、命を今お互い一人が託された、宿したんだと。で、来年の記念祭に向けて、それに向けて良いものを生み出すために、この解任期間が大事なんだよということを感じるわけですね。それにあたって1日のご理解にあった解任の時、腹帯をするより、ね、人間的なですね、常識ですよね。腹帯、当時の、今はもうね、ありえないですけど、腹帯、常識をね、締めるより、心に誠の帯をせよと教えておられるわけです。じゃあ、その、誠の帯とは何ぞやということに、アンテナを立てながら、今月の成り行き、この例祭まで私、一日を、そのことに心を向けながら、成り行きをいただいてまいりました。そしたらですね、やっぱりこう、神様尋ねたら、やっぱ成り行きを通してですね、少しずつこういうことだよっていう答えを成り行きを通して見せてくださるなと思うのがですね、そういう願いを立てて今月の成り行きに取り組ませていただいたら、今月はですね、本当にもう、面白いようにですね、毎日毎日予定通り行かない成り行きが続くんですね。今日は夕方からちょっとお出かけしようと思ったら、夕方じゃなくて朝一番に出かけなさいよという成り行きが起こる。今日は朝からこれやろうと思っていて、さあ行こうと思ったら、土砂降りにさしてまで、横殴りの雨にさしてまで外出はするなと。 でも外出しないことによって送り合わせがいただくんですね。毎日毎日そんな調子で予定通りに行かない、思い通りに行かない。でも神ながらだなという日々が続くわけですね。その最たるものがですね、今月の10日でした。その日はですね、その日も予定通りじゃなかったんですけれど、まあ、この9月10日という日は、私と邦子先生がですね、22年前ですか、この神在教会に正式に後継にとして入るために、和子先生、純子先生に挨拶をした日なんですね、9月10日という日は、22年前。で、その日にですね、今年の9月10日、この今、伊藤先生がね、今日お参りされてますけど、この度ですね、先月の28日付をもって、お道の教師として金光様よりです、正式に任命をいただきました。ね、その伊藤先生と奥様の三野さんから突如連絡が午前中あって、9月10日の朝、今日ちょっと今から1時から、まあ月例祭がある日ですけど、月例祭に合わせてお参りしますというふうに連絡が来たんですね。で、まあ、予定はしてなかったんですけど、まあ、教師任命を受けた伊藤先生夫婦が来られるということで、急遽月例祭の中で、ちょっとしたささやかではあったんですけど、教師の任命の儀式をですね、任命書の授与式をさせていただいたんですね。で、予定外の月例祭を使えて、そしてその後、いろいろと、私ども教会の者と伊藤先生ご夫婦といろいろと話をさせていただく中で、これもめったにないんですけど、ちょっとお腹の調子が悪くなって、私ちょっと、お二人がおられたんですけど、ちょっと失礼して2階のトイレに駆け込んだんですね。そして、汚い話で申し訳ないんですけど、用を足し終わって、レバーがあるでしょ？水を流す。あれをこう、いつものようにふっとひねったらですね、なんかパキッという感じの感覚でですね、して、水が流れないんですよね。そしてタンクを開けてみたら、そのレバーにつながっているハンドルがですね、ポキッと折れてしまったんです。これ、亀有教会来て初めてですね。1階の手洗いはそんな、まだ1階もないし、初めて2階のお手洗いのレバーハンドルが折れたんですね。まあ、その時はですね、そのタンクの中に水が溜まって、そこになんていうか浮きのようなものがあって、それを持ち上げて、半ばこう、手を濡らして流したんですけれども、これは水回りのことはちょっとですね、専門の人じゃないとですね、難しいかなと思って、最初は業者さんにお願いしようかと思ったんですね、水道関係の。ところが、邦子先生がですね、今、いろいろネットとかで調べたら、レバーハンドルを取り替えるぐらいだったら、ちゃんと、その部品を取り寄せれば素人でもできるというようなことで、業者に頼むとちょっとお金もかなりかさんでくるので、自分たちでできるならちょっとさせてもらおうかということになった、レバーハンドと同じ、型番のものをですね、注文させていただいたんですね。で、これは私がの成り行きだと思いまして、私が用を足している時に、発生したトラブルなので、これは私が責任を持ってこの成り行きをいただかせていただこうということで、翌々日にですね、その新しい替えのレバーハンドルが来て、で、9月12日の午後にですね、見よう見まねで説明書を見ながら、レバーハンドルを古いもの、折れたやつから新しいものに取り替える作業をしたんですね。で、その日も今月ね、例年なく暑いですよね。その日ももう猛暑日に近い暑さで、トイレの中だから当然エアコンもなくてですね。で、刻意にたすきがけという中でも汗ブルブルかけながらですね、取り組ませていただいたんですね。で、ちょっと説明書とか部品がですね、ちっちゃい結構精密な感じだったので、私何年か前から老眼になっててですね、近くのものを見るときは、私は近視だから、メガネをかけていると近くのものが見えないわけですね。ね、目がいい人は逆にこう、老眼になると、老眼鏡をかけて見えるんだけど、近くの。私は逆で、このメガネを外した方が近くのものがよく見えるんですね。だからちょっとメガネを外して、ふっとこの、トイレの、床のところにポンと、今考えたらちょっと無造作だったなと思うんですけど、置いて、いろいろ、 説明書とか部品とか細かいのを見ながらですね、裸眼の方が見やすいから、そして作業していて したらですね、すっかりその眼鏡を置いていたことを忘れて、もう分かりますよね、あれなんか踏んだな。でも踏んだといってもそんな思いっきり踏んだわけじゃないんですよ。あ、眼鏡踏んだけどちょっと曲がったかなと思って、フレーム今までもこういうことなんかやっても、まあ折れるまでいかなかったところが、フレーム折れてしまったんですね。レバーハンドルは折れるわ、メガネのフレームは折れるわで、まあ結局まあそのトイレの方はなんとかかんとかですね、あの無事にあの新しいものに取り付けさせていただいて、で今度メガネのフレームが折れたから、でメガネももう一丁羅のメガネですからね、また翌日ですね、あのまあ今まで使ってたメガネが、あの、4年か5年ぐらい前に仕立てたやつで、遠近両用で、まあ、老眼もちょっと進んでるだろうから、この際フレームだけじゃなくて、レンズも変えようと思って、翌日、まず眼科の方に行って、処方箋を出してもらおうと、で、眼科の方に行ったんですね。新しいメガネを作るためにですね。ところがですね、まあ、いろいろと視力の検査をして、最後、あの、先生に、あの、見てもらったらですね、これは白内障がかなり進んでますね。もう今すぐ手術することをお勧めしますと言われたんですね。え、白内障がそんなに進んでいたのか、いつの間に。まあ4年前もですね、目の検査をしたときに、まあちょっと白内障の元みたいなのが出かかって、でもこれは年齢的にもうそろそろ誰でもがそういうのが出てくりますよとは聞いてはいたんですけれども、この間行った、しかもその日9月13日で私の誕生日の日だったんですよ。まさか誕生日の日にですね、初めてです。手術をしてくださいということ。そして自分のところではできないから紹介状を書く。手術という言葉も紹介状というか初めて聞いたの。まさかこんな誕生日プレゼントかなりゆきでもらうと思わなかったんですけどね。いや、考えてみたらね、あの、確かに言われてみたら、こう、右目の白内障なんですけど、右目だけやったらちょっとぼやけてるんですね。何日か前もですね、なんか右目がなんか、少しなんかホコリかなんか入ってんのか、あるいはこうまつげが入ってんのかなと思って、こうやってこう目をこするんですけど、全然解消しないようなことがあって、あ、白内障だったということですね。しかしね、本当にありがたいと思うのはですね、いわゆるもう踏んだり蹴ったりのトラブルですよね。トイレのレバーハンドルは折れる、メガネのフレームは踏んづけて、でもおかげで白内障をいち早く発見することができたわけですよね。なりゆきって恐れいるのありがたいなと思いましたね。まあ、白内障という病気はですね、ある程度進行しても、まあ、どうにかなる病気ではあるらしいんですけど、治るらしいんですけど、やっぱり症状が進行するよりは早めに発見して手術した方が、やっぱり、あの、進行するとまたさらにちょっと手術もですね、いろいろと大変になってくることも事実なようで、本当になりゆきの中でですね、もうトイレのレバーを壊してまで、フレームをですね、踏んづけてまでですね、白内障を気づかせるための働きだったんだなと。そんな調子でですね、本当にもう、考えてみたら私の人生、こんな感じの人生だ。なんかトラブルばっかりが、なんか自分の冬来た時で発生するんだけど、全部おかげにしてくださるようなね。まあ、邦子先生とのですね、ご縁もですね、私が学院を卒業した後、まあ、当時在籍していた長崎県の壱岐島の郷の浦教会に最終便のフェリーで帰るつもりだったんですね。ところがですね、ちょっとレクリエーションとかがあって、その前にそれにちょっとぼうけすぎて最終便に乗り遅れてしまったんですよね。その最終便のフェリーに乗り遅れたことによってこの人に出会ってんですね。何話してんのか、こんなこと話したらもうキリがないから、ここはここにまでにしとく。だから本当私、よく邦子先生に、自分の人生はサーカス人生の、成り行きのピエロのような人生だけれども、本当にもう人生設計も全くない、計画もないけど、で、もうね、神谷に来てからも明日どうなるかわからないようなところも通ってきたけれども、その時その時の成り行きを必死にいただいていくことによって、今月今日おかげをいただいてきている。サーカスのような、ピエロのような、成り行きに神様に踊らされるような人生だけど、本当にもったいない道を歩んできている。まあ、この、今月のですね、そのトイレトラブルにして、メガネ、そして白内障発見というのもですね、本当自分の通ってきた人生そのものだなと重なる部分もありました。まあ、そんな調子でですね、今月に入ってそういう、もう予想もつかないような、思いもつかないような、信者さんのお届けもそういうお届けがなぜか集中してましたね。 まさかというようなことがね、連動するんですね、信者さんの上にもね。私、この成り行きを通してですね、道路の改修工事と、それがなんか繋がった思いがするんですね。そこの道路の改修工事、そしてトイレタンクの故障、メガネのフレームの故障から白内障発見という、共通していることがね、二種類共通していることがあることに気がついたんですね。まず一つはですね、そこの改修工事にしても、まず今あるもの、古いものを全部引っぺがさなきゃいけないんですね。古くなった桜もそうだし、ツツジとか、そして道路とかアスファルトも全部一回取り出さなければ新しいお道にすることはできないんですね。じゃあトイレタンクだってそうです。中の古い部品を取り出して、そして水も全部流して、全部空にした状態で初めて、元に戻せるんですね。白内障っていうものね、この目の中にはレンズというものがあるんですけど、そのレンズが濁る。だから古いレンズを取り出して、新しい人工のレンズを埋め込む手術なんだと。だから、今あるもの一遍全部出さないとできないっていうことで共通するわけですね。お互い本当にそのお道修繕につながる信心を解任し、生み出していくために必要なのはここだと思ったんですね。お互いの中にもあるでしょ、これが本当、あれが本当とか、自分の価値とか主義という、一回このご時節はね、全部それをお供えしていただけないでしょうか、取り出していただけないでしょうか、自分の価値とか判断とか、そしてまっさらな心の状態で改めて成り行きをいただいていっていただけないでしょうか。そうでなければお道修繕のための信心につながらない、つまり心に誠の帯をすることにはなってこない。心に誠の帯をしてお道修繕を生み出して、つながる信心を生み出していくために必要なのはまずそこ、今ある自分の価値とか主義とか主観とか常識を全部取り出させていただくという、白紙の状態にするということですね。今日23日は高松初代教会長高松和子先生の月命日です。来月ちょうど1ヶ月後の10月23日にはちょうど満20年の式年のお祭りを使いさせていただきますけれども、和子先生がここに生涯かけて取り込まれたんですね。もう和子先生という方は両家のね、養女、子女として生まれて、本当に常識観念、明太さを徹底的に植え込まれて育ってきて、それを外す、もう二代上先生からそれを取らなきゃダメだよっていうことを共同してきたけど、なかなかこれ分かっててもできない、なんか苦しんできたけどずっと取り組み続けてこられたんですね。そしてこの時期になっていつも私思い出すのが、その和子先生の最後の66日間の入院生活を思い出すんですね。もう20年前のこの時期は入院中だったんですけど、最後の入院の時も最初のうちはですね、見え体裁が優先されるんですね。看護師の方がね、手伝いますよ、これしましょうかって、いや大丈夫ですと意地を張ってしまう、人の世話になるなんて持ってんのかところがですね、ある時からですね、それを外されたんですよ、和子先生が。1ヶ月ぐらいしてから、でもうこうしましょうかって言ったら、お願いします、ああしましょうか、はい、お願いしますということを、ね、ベッドの上にありながらも取り組まれていかれたわけですね。そして最後のお国替えの前にはですね、本当に今まで自分の我を張ってね、常識をね、貫いてきたってことが本当に馬鹿らしかったと。こうやって常識をね、外して、本当に成り行きのね、ありのまま受けるとこんなに楽なのかということを話されるまで変わっていかれるわけですね。その最後の66日間の入院生活で、いわゆる例えるならば、イモムシがサナギになってサナギが蝶になるような変化が濃縮されていた入院生活でした。そのことがですね、また今20年経って思い起こされるわけです。でもこれはお互い一人一人もあるでしょ、どうしてもですね、こだわってしまうというか、これが正しい、これが本当、でもそれが足手まといなんです。心に誠の帯をしていく上に、そしてお道修繕の信心を生み出させていくためには、それを一回外さなきゃいけない。なんかそのことが願われているなということが一つ。そしてもう一つはですね、実意に丁寧にということですね。改修工事にしても、トイレタンクの 交換にしても白内障の手術にしてもですね、もう一つ共通しているのが、まあ、あの改修工事はね、本当に桜の、ね、根っこごと引っこ抜くね、そして道路もかち割ってね、ほじくり出す荒々しい工事ではあるんですけど、綿密に緻密に計画が立てられて進められているんですね。そして実際伐採作業もですね、これだけもうあの、ね、都内ですから、ね、あのいわゆる神有教会もそうですけど、いろいろな住宅が接近している中で、伐採一つもですね、本当に周囲に迷惑がかからないように伐採するわけです。静かになるべく、で車とかがそばにあれば車にシートをかけて交通整理をしながらですね、人が通っているときは重機もその都度その都度止まって、本当に丁寧ですよ。でも特に桜の根っこを抜くときなんか、初めてまあこういう工事を目の当たり見ましたけど、3機の重機を使い分けて、まずは最初大きな重機である程度根を掘り出して、その後中型のユンボーのようなものが来て、また取り出して、最後またちっちゃい重機が来てですね、3段階にも分けてですね、時間をかけて丁寧に丁寧になるべく振動が近隣に迷惑がいかないように、もうこんなね、あの繊細な工事するのは海外とかどうなるかなって思うぐらいですね、ここまで周囲に気を配りながらです。すごい綿密で丁寧なんですね。トイレのタンクだってそうです。私初めて交換して分かったんです。あれは緻密な装置なんですね。あの大と小とあるでしょ、レバー。大と小それぞれにですね、あの管があって、玉のようなものがあって、その長さがですね、もう寸分たりともずれたらいけないんです。長すぎたら、あのレバー引っ張っても流れないし、短すぎると流れるけどパンと閉まらなくなってずっと流れっぱなしに、絶妙なバランスでですね、成り立ってるんですね。緻密に。白内障だってそうです。本当にもう、まあ、あの時間的にはそんなにかからないで、もう日帰りでできるらしいんですけれども、やっぱりこう麻酔をかけて、目ですからレンズを取り出すときは細心の注意を払って取り出すそうですね。そしてまた細心の注意を払って新しいレンズを入れ込む。実意に丁寧にということがね、もう共通していることなんですね。お互いの信心もそうだと思います。いよいよ目の細かいですね。本当、教祖様の、ね、信心の代名詞は、実意丁寧、神信心ですけどね。あ、実意丁寧といっても、あの、自分の趣味とかですね、そういうのに実意丁寧になるってことじゃないですよ。信心であり、神様ごとに対してはね、まあ、これぐらいでよかろうと思っても、もう一丁歯をかけて丁寧さがあるぐらいの心構えが、あの、いるなというものを感じるわけです。本当にお道修繕につながる真珠を生み出していくためには。心に誠の帯をし、だって帯だってそうでしょ？緩く、ね、大雑把に巻いたら意味がない。やっぱりきちっとですね、丁寧に締めてこそ帯でしょ？信者さんのお届けでもですね、あるご婦人の方なんですけど、まあ、以前まではですね、あの、本当にたまにしかお届けをされない方だったんですけど、ここの数年になってですね、本当に細かく細かくですね、まあ、参拝もしてお届けもすることもありますし、参拝ができないときは、あの、電話やメールで細かく丁寧にお届けされる方がおられるんですけどね、まあ、この間、あの、その方のですね、義理の、お母さんが、ちょっと、あの、膀胱の手術をしておかげいただいて、また、あの、義理のお父さんがですね、ちょっと認知が進んできていて、だいぶ進行してきているので、まあ、ちょっとあの、ご家族だけで面倒見るのが厳しい状態になってきて、あの、まあ、あの、行政の方にですね、あの、老健というやつですか、介護老人健康施設っていうんですかね、それの申し込みをしたと。ただ、やっぱ都内はですね、その老健にしても、特別養護老人特養にしてもですね、もうかなり待たされなきゃいけないというような、でもそれでもやっぱりお届けはされるわけですね。そしたらですね、この間、あの、その方のご主人から電話でお届け、ご主人はもう電話でお届けするのはもう1回目か2回目ぐらいなんですけれども、まあ、このご主人は、あの、もともとは根拠の信心はない方だったんですけれども、奥様の信心に少しずつこう、あの、引き込まれていって、まあ、お参りもされるようになって、てますし、お届けもですね、あの、されるようになってきている方なんですけど、めったに電話かかってこないご主人から電話があって、あの、そのお父様の、老健の施設の件ですけど、おかげいただいて今月の末で入所することができるようになりましたというお礼のお届けだったんですね。 で、しかもですね、その老犬の、母体となっている病院が、そのご夫婦が住まれている、自治体と同じところの病院だと。で、その、老犬にはですね、都内ではかなり珍しいらしいんですけど、お医者さんが常駐しているらしいです。なかなかこういう施設はないらしいんですけど、今度おかげいただいた老犬の施設にはお医者さんが常駐していて、しかも何か万が一のことがあったら見取ることもさせていただくというですね、破格の条件のところに入所のおかげをいただきましたと。それだけでもすごいなと思ったんですけれども、さらにですね、そこの今度担当になられる方が自分の小学校と同じ小学校を卒業された方でしたと。で、その方は女性の方なんだけれども、その方の旧姓が自分の奥様と同じ名前だったと。もう本当に驚きと感動いっぱいで お届けをされるわけですね。美に入り才にわたってですね、それはね、丸々さん、あなたもそうだし、奥様がね、こうやって毎日丁寧に丁寧に細かいところもですね、些細なこともお届けされているからですね、っていうふうにお取り次ぎさせていただいたんですね。やっぱりですね、氏子が本当に丁寧に細かくお届けをすると、取り次ぎ者である私たちも神様に対してそのままですね、丁寧にご記念をさせていただきます、お取り次ぎさせていただきます。となると、それを受けた神様も今度氏子に本当に丁寧に実意に実意に働きを見せてくださるということですね。だから本当、おかげは本当我が心にありと言いますけど、おかげは神様とかね、先生の記念から生み出されるわけではない、三位一体なんですね。自分自身の神信心に対する丁寧さに端を発して、それを受け取った取り次ぎ者がまた丁寧に神様にお取り次ぎして、また神様が丁寧に働きかけてくださる、そのサイクルによっておかげが生み出されてくるということですね。氏子と取り次ぎ者と神様とのですね、そしておのずと心も育ってくる、信心も育ってくる、体質が改善されてくるということですね。金光教の信心による助かり方、おかげのあり方ということはですね、今日はその三位一体、これは午前の祭典前にふっと思ったんですけど、気がついたんですけど、この御神前にですね、天と地と人とというふうにね、おみきさんがお供えになってます。そしてよく見たらですね、まあこの辺の用紙とか焼酎とか日本酒も3本お供えになってますし、この野菜ですね、野菜もこれ3種類なんですね。よく見たらレンコンとオクラとピーマンがお供えになって、で、果物もですね、みかんとバナナとリンゴなんですね。大体ですね、野菜果物はもうちょっと 4,5 種類ぐらいはお供えするんですけど、今回に関しては全部3種類なんですね。三位一体といただくんですね。そこの工事にしたってそうですよ。三位一体になってお道が完成するんです。新しいお道が、天地自然の、ね、お天気の送り合わせであったりね、地面の送り合わせであって、天地自然の送り合わせと職人さんお一人お一人、これは私たち氏子一人一人と置き換えてもらってもいい、職人さん一人一人の丁寧な丁寧な作業、そしてでも職人さんがいてもそれを指揮する人がいないとね、いわゆる棟梁、親方がいないと工事は進まない、それが取り次ぎ者だと思うんですけど、そこの改修工事もその天地自然のお恵み働きと職人さん一人一人の丁寧な仕事と、それを指揮する親方棟梁の存在の、この三位一体によって改修工事、お道がですね、綺麗なお道ができてくるということですね。お互いの信心もそうですね。どれだけ私が記念しても、神様がどれだけおかげを授けたいと思っても、氏子の心目がですね、丁寧じゃなければやっぱりおかげも大雑把、大雑把な信心、大雑把なお届けの内容だと、やっぱり細かいところまで私も汲み止めきれないですし、神様もその氏子が細かいところどう願ってるのか分かんないから、やっぱおかげも働きも大雑把になるんだけれども、丁寧に丁寧にということを心がければ、丁寧にお取り次ぎが発生し、丁寧な神様の働きがまた氏子に返ってくるという、この道理があるということですね。いよいよこの二つですね。最初に申し上げました。一遍自分の中にある古いものとか、こびりついた考えとかですね、価値を全部取り出すということと一つ。そして、 いよいよ一層にですね、目の細かい神様ごとに対してですよ、神事に対してです、ね、目の細かい丁寧な丁寧な取り組み、成り行きのいただき方、お届けの仕方を取り組ませていただくことが、心に誠の帯をすることにより、帯をすることにつながり、来年の記念祭という出産の時にですね、良いものを生み出していく、つまりお道終焉につなが、私の砂の結粒の一つのような存在の私の信心がお道終焉にもつながるものが生み出されてくるんだ、その引いてはその後のですね、生み出したものの成長も関わってくるんだということを、今回のお祭りを通して思うんです。昨夜はですね、例祭の前夜ということで、まあ、ご例祭の連座、前日の夜は、御霊様お呼び出しの儀をさせていただきます。神有教会にある ゆかりある御霊様方、300数十柱なんですけど、お一人お一人の御霊様方をご記念して呼び出させていただいて、でそれが終わって、まあ、家族でですね、そこでゆっくりしてたらですね、突然ドーンという音がしたんですね。なんか物が落ちるかのような振動を伴った音で、何かと思ったらですね、雷がどうも鳴ったようなんですね。でも雨が降ってる様子もなかったしですし、ゴロゴロゴロゴロ言ってる気配もなく、いきなりなんかドーンだという感じだったから、びっくりしたんですね。で、私は思わず、あ、これはお呼び出しをした後だから、御霊様だねっていうことを話したんですけど、そこにいる東子さんが、ってことは御霊様がなんかちょっと、怒っておられるのというふうに、いやいや、この音はちょっと、いつもの、その後はまた静かになりましたからね、その一瞬だけだったんですよ。音が、振動を伴った音が。これはね、本当に御霊様もですね、お道修正のためのですね、ことに対して葉っぱをかけておられるというか、御霊様もあちらの世界でお道修繕のよし、我々も御用に立っていこうというような、なんかね、決意のようなものを私はその、まあ、御霊様お呼び出しが終わった後のですね、振動の伴った、しかもその改修工事をしているあたりのとこから来ましたからね。どうぞお互いのもですね、本当に今、来年の記念祭に向けてね、新しい信心、お道修繕につながるための信心を解任期間に入ったんだと、この解任期間の心根が大事ということを踏まえて、今まで の主義とか価値観を一遍取り出すということ、そして、実意に丁寧に細かい成り行きのいただき方、信心をさせていただくということを心に決めていただいたらですね、今日の御祭りのご比例が、今日だけじゃなくて、来月のご本部の140年祭であり、来年のですね、布教30年祭につながってくるものを今日は感じさせていただくお祭りだったように思います。ありがとうございました。